皆さんこんにちは。さあ始まりました数人ラジオ、前回に引き続き2回目の放送となります。今回もコロナの影響でズームでの収録となっています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人のゆかりにあるゲストの方とお送りする番組です。今回は前回の担当と変わっていますので、自己紹介から始めたいと思います。私は最近自炊にハマっている下口樹里です。よろしくお願いします。
はい、同じく担当の飯田です。最近京都でお気に入りのコーヒー屋さんを見つけましたので、これから通いたいと思います。よろしくお願いします。
同じく、担当の乾、です。僕は最近運動不足で太ってきたんで、運動しないといけないなって思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは今回のゲストを紹介します。1回目に引き続き数人発信実行委員会の代表を務める藤山正也さんです。お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
数人発信実行委員会代表の藤山正也です。皆さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日から15分番組になるそうで、なんか前半後半に分かれて、今回の特集の数人小学校の話をするようにね言われてるんですけど、そうすると2ヶ月続けてね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでね、先月1回目ね、
はい、
私ね数人地域の中にある高齢者包括センターの職員さんらとね一緒にねラジオ聞いてたんですよ。実は私の家にラジオがなくってね、だからラジオを求めて包括センターまで行ったわけですね。でね、ここね、おおすごいなと思ったのが、1階にデイサービスがあるんですけどね、そのデイの高齢者の人たちにも聞いてもらうためにね、わざわざスピーカーをね設置してくれて、皆さんにね聞いてもらえるようにしてくれたはったんですね。でね、その高齢者の人たちが聞いてはるとこ見たかったんですけども、新型コロナのね関係で館内に入れないのでね、様子ちょっと見られなくて残念やったんですけどね。でもね、2階で一緒にね職員さんの人たちと一緒に聞きました。まずね、オープニングね、可愛い子どもたちの数人ラジオっていう声が聞こえた途端ね、おー可愛いっていうのから入って、数人の祭り囃子ね、聞いた途端にこれは地域の人喜ばはるわって言ってくれてね、でもう番組が終わった途端にわーって、ね、もうみんな拍手喝采でしたわ。でね、もう2回目もね絶対聞くって言ってくれてはったので、皆さん今日も聞いてくれてはりますかってね、絶対聞いてくれてはりますわ。
はい。
で、まあ私はまたね、前回同じように藤を喋りすぎやって言われてるので、今日はあんまり喋れんしますけども、学生の皆さん感想聞きたいな、どうですか？
やっぱ放送を僕も聞いていたんですけど、まずそのゼミ生の同じ仲間たちの声が放送されてるっていうことになんかめっちゃ感動しました。でもやっぱりなんかみんな前回出てくれた子も初めてだったんで、普段聞いているそのやっぱアナウンサーとかの方と比べれば少し声も暗かったなと思ったんですけど、でもそこはもう仕方ないのかなって思いました。でもやっぱり藤尾さんとかの数字の話もものすごくためになったし、たくさんの聞いてくださったリスナーも数字の理解が深まったんじゃないかなって思います。
私は飯田くんとちょっと似てる、最初似てるんですけど、先輩方の声を生で聞いてたのとは違って、ラジオに乗って聞くっていうのはまた違う雰囲気なんだなっていうふうに思いました。で、前回は出ていないんですけど一緒に試行錯誤して作った番組がこういうふうな形で流れるっていうのにすごい達成感が感じられました。
もうよかったよかった。
僕も先輩たちのラジオを聞いて、先輩たちがすごいハキハキと喋ってて、声がすごい聞き取りやすくて、まあ僕は滑舌がちょっと悪いところがあるので、まあ、自分もそういうふうにできるのかなっていうふうな不安もあったのと同時に、まあ そう先輩らがそういうことを、まあ、上手にやっててすごいなっていうふうに思いました。
リスナーからもいろんなコメントいただいてるんですよ。例えばラジオカフェの元ディレクターの龍谷大学社会学部の M 先生からは終了後早速お電話があって素晴らしい番組で藤尾さんと学生の信頼関係が伺えましたっていう風なお褒めの言葉をいただきました。
お褒めいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
あともう一個ですね、東北から聞いてくださる方がいましてね、
うんうん、
東北の大学の先生から感想をいただきました。こういう数人ラジオっていう地域発信番組はとても素敵な取り組みですねという感想をいただきました。でもう一個指摘もありまして、やっぱり学生主体の番組なんで学生の体験とか好奇心とかもっと学生の経験も語った方がいいんじゃないかっていう感想もいただきました。でもこうやってなんか京都以外の地域の方からも聞いてくださってものすごく嬉しいです。
嬉しいね。
はい、
そうそう、するとね、下京区長からもね、聞きました素晴らしかったってねコメントもらいましたよ。
へー、嬉しいです。
これもね、
はい、
なんかすごいじゃないですか、東北もなんか東京の方からもなんや、あ、そうそう、福島の人もね、番組聞きました言うてね、福島の方にも言っときますとかね、いつでも聞けるようになってるからね、
はい、
嬉しいね、なんか
嬉しいです、
ね、
はい。
ここで音楽ですけれど、藤尾さん何かリクエストありますか？
そうですね、今日の音楽は1回目の時にね、放送担当してくれた榎本先輩から皆さんアドバイスもらってますよね、
はい、
話す時ね、アドバイスは話すときは自分の経験したことを自分なりの言葉ではっきりと話すね。もうさすがやね、素晴らしいアドバイスやと思いますわ。
はい。
これね、でこの榎本さんのねアドバイス見てて思ったんやけど、学生の時にねゼミとか一緒に過ごした人たちってね、一生涯の友達になったりするねんね。なんかこのきっとね、この経験っていうのが皆さんのこれからの人生の支えになっていくん違うかなっていうふうにも思います。まあそういうふうなこともね、思ったので、岡林信康の友よお願いします。
では、岡林信康友よ。
友よ。夜明けは近い、夜明けは近い、友よ夜明け前の闇の中で、友よ戦いの炎を燃やせ、夜明けは近い、夜明けは近い、輝く明日がある。友よ、君の涙、君の汗が、友よ。夜明けは近い。
初めて聞いた曲ですが、心地よいバラード調ですごいいい曲だなって思いました。
僕もこの曲は初めて聞くんですけど、すごい穏やかな感じでラジオとマッチしてるなって思いました。僕も声が優しい感じでこの曲は好きです。
僕も初めて聞いたんですけど、なんかこの曲聞いてなんか懐かしい気持ちになりました。なんか小学校とか中学校の合唱とかで歌えてそうな曲で、なんか友達と一緒に頑張っていこうよっていう気持ちにさせてくれるいい曲だなって思いました。
ありがとうございます。この曲ね、学生の皆さんと一緒にこうやってね、60過ぎたおばちゃんが一緲に過ごしてんやけど、ええ曲や言うてくれて嬉しいですわ。私がね、若い時にこの曲ね、まあそんな頻繁には歌ってへんけども、歌ってましたけどもね。まあ、ほんでね、この曲ね、もちろんの学生の皆さんにも捧げたいなとも思ったんやけど、いろんなこう世代が聴いても、本当に心に残る曲やと思うねね。それと、やっぱりね、今新型コロナで、世界中がね、辛い思いをしてる時ですよね。こう先が見えへんっていう中でもね、こう夜明けは近いと信じて生きていきたいというね、思いも込めてね、選ばせてもらいました。
時間がだいぶなくなってきましたが、数人小学校の話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。数人小学校ね、皆さん知っておいでやと思いますけども、2023年に京都市立芸術大学と京都市立道大美術高校のね、が移転開校するんですね。で、それに伴って、まあ、その建設場所になる通人小学校も、去年校舎がね、解体されて、今もなくなってます。でね、校舎がなくなって、正直、ものすごいね、気持ちが落ち込んでます。私ね、多分地域の人も私と同じで気持ち落ち込んでると思うんですね。で、まあまあ、もちろんこれから大学とか高校が立って学生とか若い人が地域の中にいるっていう姿を思うとね、明るい未来を願うっていう気持ちはあるんですよ。せやけどね、やっぱり自分の通ってた小学校がね、なくなるっていうのは、まあ本当に寂しいですね。
藤尾さん、もう時間が来ています。
はい、もう時間なんですか？
はい、そうなんですよ。
あっという間でしたね。
ねえ。
はい。
では来月は、通人小学校の成り立ちからの話をね、していきましょうね。また来月もね、来ますね。
お願いします。
お願いします。
はい。
今日の放送はこれにて終了します。次回の放送日は3月25日木曜日午前11時からの放送です。皆さんぜひ聞いてください。
聞いてくださいね。
よろしくお願いします。